はい、皆さんこんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。先日お正月ですね、このページで新年の挨拶をしたすぐ直後にですね、石川県の方でですね大きな地震がありましたけれども、はい、滋賀県もかなり大きく揺れましてですね、皆さんのところはどうだったですかね。被害という被害はもちろんというかなかったんですけど、横揺れがかなり長く続いたように思います。はい、一気に、まあ、今年はあんまりそもそも正月モードがあんまりなかったんですが、あれで本当になんか正月モードは吹き飛んだなっていう感じがすごいしましたね。はい、であの時ちょうど僕は書斎にいて、データを眺めてっていうこともしてたんですけれども、まずとにかく自分が揺れてんのか周りが揺れてんのかがわからないようなタイプの揺れだったように僕には感じられて、あれなんだと思ってですね、でパッと書斎の部屋の電気に引っ張る紐がついてるのでね、電源を入れるためのそれを見たら、まあ揺れてると、あ、これ地震だぞと。だけど揺れがあまりにもね、大きい、なんていうの、緩やかな揺れというのかだったので、分からないというか、分かりにくかって。で、ちょっと揺れが一瞬収まったかなというタイミングですぐ下に降りてですね、子供が、まあ、末娘が下に一人でリビングにいたので、したらもうパッとこうすぐに机の下に入っていてですね、大したもんだなと。やっぱりこう普段の、ね、学校とかで避難訓練をまあしょっちゅうしてると思うので、それの成果というかですね。でもパッと結構大きかったので、まあ、僕自身も怖かったですし、で、まあ、最悪ね、家が倒壊するみたいなことがあり得るかもしれないので、まあ、とにかく外に出ようというふうに思ってですね、まあ、外に出たという感じで、まあ、外もまあいろんなものが大きく揺れてましたし、他の家からも結構人々が出てきてっていう感じでいたので、はい、まあそんな感じで、まあそれで収まったという感じでしたけれども、一応僕がこの家を、今の家を買うときにですね、地質調査というのを結構しつこくやってですね、まあ、滋賀県琵琶湖があるの で琵琶湖って結構まあ移動してきたりとか、ね、地球の変化とともにですね、太古の昔は全然違うところにあったとかいう説もあったりして、地盤がどうなんだろうっていうのだけはちょっと気になったのでいろいろ調べたんですけど、ここはもともと琵琶湖のがを埋め立てたような場所で、琵琶湖近いんですけどね、1キロもないぐらいなんですよね、琵琶湖までね、数百メートルぐらいのところに住んでいるのでどうかなと思ったんですけど、まあ、地震だけは怖かったし、地震ってまあ逃げられないので、で、調べたけどっていうのがあるので、まあ、安心ではないんですけど、であと、まあ、耐震構造みたいなのもね、それだけはまあしたので、そのなんか大きく倒壊するみたいなのはないかなとは もちろん思っていたんですが、とはいえということでですね、まあ、いよいよ、なんて言うんでしょうね、正月1日にこういうことが起こると、皆さんも多くの人は思ってるかもしれませんけど、いよいよなんかこう、注意喚起をされてる感じというかですね、もちろん被災している能登地方の方々は、もう注意喚起どころか、もう本当に、ね、もう今日のニュースでは100人以上に、亡くなった方が100人以上になるっていうことで、でしたので、で、もう避難生活も、1週間ぐらいになって本当に苦しい日々だろうなと思いますけれども、そこまでの被害じゃない我々もですね、やっぱり注意喚起をされているという感じかなというふうに思っています。で、ね、僕が大学生の時に阪神淡路の震災があり、その後東日本があり、で、まあ、その間もですね、北海道とかでもありました、熊本もありましたし、いろんなところで地震が起こっていて、多分地球の大きな歴史で見るとですね、本当に頻発して、この30年ぐらい本当に地球規模で言ったらもうしょっちゅう起こってるぐらいの感じ、しかも地殻変動が大きく起こるようなですね、人が住めないというのか、人の生活が変化するようなものがすごく多いと思うんですね。で、まあ なんだ、南海沖地震とかですね、あと富士山のあの辺とかですね、そういうのは地震が起こりうるんじゃないかっていう話が、まあ、ありますけれどもね、僕みたいな素人が言うことではないんでしょうが、まあとはいえしっかりと備えをしておかなきゃいけないなということをやっぱりちょっと前から思ってますが、ますます思わされるというかですね。で、僕は自分で言うのもなんですけど、阪神淡路の時は東京に住んでたので、被災してなくてですね。で、東日本の時は僕滋賀に住んでるので、それも被災してなくてですね、なんかこう地震から逃れているんですよね。僕の近くにいると被災しないみたいなね。でもね、そんなことね言ってたらね、 あかんのですよ絶対にね。で、備えとかなきゃいけないなと。もう、まあ、5、6年前からいざという時のリュックをですね、いろんなものが入ったリュックをですね、準備はしてあるんですが、それをパッと持って逃げれるようにということで。でも今回じゃあそれ持って逃げたかっていうと持ってないんですよね。そういうとこがダメだなというふうに思いますが、そう思うと、まあなんかいろいろ備えておかなきゃいけないなと思うんですが、まあ今年僕ね、ちょっといいこと、ま、いいことっていうかね、学んだのはですね、ガソリンを、車のガソリンね、半分以下にしないぐらいの感じで、早めにこう、給油をするというのが案外大事だよっていうのを読んだんですね、なんかね。で、僕あんまり、まあ、そんなこと気にしてなくて、まあ、適当なタイミングが来たら、まあ、給油するっていう感じだったんですけど、まあ、確かに言われてみれば、よう考えれば今も能登地方の方ですね、まあ、多くの人は多分寒さをしのぐのにですね、避難所にいるんだと思いますが、避難所ってやっぱり他の方もいて、プライバシーとかいろんなことがあるので、車の中で寝泊まりできるならっていう方って結構いると思うんですね。それがガソリンってやっぱり多分被災するとですね、ガソリンスタンドってそんな簡単に行けなくなるというか、動けない可能性もあるのでって思うと、ガソリンが例えば、まあ、満タンじゃなくても半分入ってれば 2、3日、まあ、夜だけ、ね、冷暖房入れるだけだったらもうちょっと多分持つと思うんですよね。それだけでも、まあね、家族だけでいるっていうのと、よその方も一緒にっていうのとではだいぶ違ってくるだろうなと思いますし、僕なんか変な話ですけど、いびきをかいてしまうので、夜寝るときにですね、多分すごい周りにも迷惑かけるし、僕自身もなんか寝れないと思うんですよね、多分ね。と思うと、やっぱり結構死活的に重要なんかなと。ガソリンを半分以下にしないというのですね。なので、普段、まあ、出勤は電車でしますし、車のガソリンってそんなに気にしないで、多少もうあと一目盛りみたいになっててもほっといたりする場合もありますけど、そういうことのないようにですね、しようというのを僕はちょっと今年の一つの、小さいことですが、災害対策というふうに思っています。で、さっき話したリュックもですね、チェックもするし、置き場所もちょっと考えなきゃいけないなと思っています。で、まあ、無理くり園の話に持っていく、保育の話に持っていくわけじゃないですが、保育でもですね、今年度、昨年に、23年度ですね、にある園の先生でですね、避難訓練の重要性みたいな話をちょっと教えてもらったことがあって、ここでも話したかもしれないですけど、あって、僕もなんか初めて、ああ確かに言われてみればそうだなっていうことをなんか考えたんですけど、これ本当に避難訓練を本気で取り組むというか、僕もちょっと調べるというか、そういう先生方にもう一回こうレクチャーを受けてですね、学ぼうかなと思ってますが、避難訓練のあり方を考える必要性のを感じますし、で僕まあ消防学校でちょっと講義をしていた、長10年ぐらいしていたこともあるっていうのもあってですね、消防の方にもちょっとこう例えば相談をしてですね、そういう方と連携しながらですね、避難訓練のなんかあり方をもう一回みんなで考えるとかですね、本気の避難訓練みたいなね、はい、そういうことを目指してこう取り組むっていうか、いきなりなんか急に本格的なことって多分できないから、ちょっとずつこうレベルアップしていくというかですね、そういうこともやっぱり考えなきゃいけないよなっていうのをなんかちょっと今回は 感じたなということですね。やっぱりこう元日に起こるっていうのはなんかこうメッセージがあると思わず、まあ、誰からのメッセージだって言われたらまあよくわかんないんですけど、まあ、僕はなんかグレートサムシングというかですね、神様なのかどうか分かりませんけど、やっぱり人知の及ばない何かが力ってあるんじゃないかなとどっかで思っているところもあるので、なんかそういうものからのお前らほんまに注意せよというようなメッセージも込みのなんかじゃないかというかですね、そこは思うので、そう思うとその保育の中でも避難訓練のあり方とかいうのはですね、ちょっと考えていく必要があるのかなということでですね、僕もなんかちょっと勉強しなきゃいけないなと思ったというところでございます。はい、なんか僕なんかね、能登の方たちのためにも何かしなきゃなと、まあ、芸能人とか大谷選手も億単位の、ね、寄付をっていう話でありますけれども、僕としてはなんかやっぱり子どもたちのために使えるようにという何かをしたいなということを今思ってですね、まあ、考えてはいますけれども、はい、何か大きなことができるわけじゃないので、まあ、小さなことをですね、しようかなというふうに思ったりということです。はい、それぞれ皆さんもね、もちろん思ってるんだろうなと思いますけれども、はい、ということで、大変な方々もおられると思いますけれども、頑張って、今年もですね、もう皆さん多分普通の生活始まってるところだと思いますが、はい、頑張っていければなと思っています。はい、ということで、お付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちにですね、はい、お目にかかりたいと思います。それではまた。